この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時 FL
テステスワントワント
樋口ともみじゃけ。
あ、これはもう菅原文太じゃないですかね。
ピンポーン、樋口ともみの好感度爆上げラジオ。もみでございます。今日もどうぞよろしくお願いします。
どうも、なんであの時カフェマスター、はい、徳松たけしです。古いな、
よろしくお願いします。あー、
今週も古いな、
調子が似てた、似てましたか。いやいや、
だからもうね、
はい、似てましたか。
なんかね、もうほぼやっぱり答え言っちゃってるんですよね。もう名前を菅原文太って言っちゃってるのと、そのなんかジャケっていうのも、
あ、似ちゃいましたか。
いや、どうしてもね、なんかもうちょっと違うそのポイントからも似てるモノマネっていうのを、いや、僕自身もね、
安直でした。あ、もっとひねらないかんかったな。
あ、どうですか、うん、そこはじゃあ今週は素直に反省して、
うん、
その、うん、もう一回菅原文太さんを、
樋口智美じゃけ、
あ、
似ちゃいましたか。でもね、私ね、阿部ちゃん、うん、ライクアチュアの阿部ちゃんっていうユニットがいるんですよね。
は
い、
FM ではね、同じですが、
はい、ライクアチュアの阿部ちゃんっていう夫婦ユニット、ライクアチュアっていう夫婦ユニットがあって、その中の、あの、すごく声の綺麗なね、阿部ちゃんの子がいるんですよ。
は
い、
ボーカルのね。
そうそうそう、阿部ちゃんにこの前会った時に言われたのがね、はいはい、あの、樋口さん、モノマネひどすぎるって言われて。
やっぱり。
そう。だけど、
やっぱりね、
西岡澄子は、微妙に似とったもんでつまらんかったって言われて。
あ、なるほど。
もう、全然似とらん、ひどいモノマネの方が面白いって言われとったんだけど、菅原文太ごめんなさい、似ちゃいました。いや、
似ちゃうってほどでもないんだよな。
本当ごめんなさい。
けどね、僕ね、はい、確かに菅原文太はまだ似てるジャンルに多分入ると思うし、あれなんですけれど、
はいはい、
確かに、はい、いろいろ考えると、はいはい、具志堅用高、まあまあひどかったなっていう、あの、なんかね、その時はあんまり気づかなかったんですけど、
なんで、
なんか今振り返ると具志堅用高、まあまあひどかったなっていう、
具志堅かっち
ゅろ全然もう、なんかもう、具志堅用高って誰だっけぐらい、もうモノマネっていう、ね、似てる似てないっていうか、
え、ニュアンスですよ、ニュアンス、
ニュアンスですか、
はい、ニュアンスですよ、はい、
なるほどね。
そうそうそう、まあ、
ちょっとやっぱり似てない方が、
う
ん、むしろ面白いっていうことを、
そうそうそうそう、阿部ちゃんに言われましてですね、そうなんですよね。だから、だけど、あの、私もですね、だんだんだんだんですね、値段切れになってきましてですね。
なるほど。
そうそうそうそうそう、
だもんでね、それは1週間2個も3個もやるからですよ。
そうだもんでね、菅原文太って安直なところに手を出してしまいました。本当に申し訳ございません。反省しております。
いやいや、反省
する。もっと高みを目指すべきでございました。
いやいや、ずーっと安直なところに手を出してますから。いつ井上陽水出るんだろうってもうドキドキしながら毎週待ってるんです
よ。お元気ですか。
それそれそれそれそれ。
お元気ですか。
全然似てない。お元気ですか。いやいや、こわーとかないから
クネラス
で全然似てないですよ。
でもさ、井上陽水と思い出したんだけどさ、
はいはいはい、
ちょっと井上陽水のエピソード話していいですか。
は
い、
井上陽水のエピソード、
はい、はいはいはい。ちょっと思い出しちゃった。夏の思い出ね、しかも。
あ、なるほど。はい、まあね、少年時代ですよ。
うん、そうそうそう。はい、あのね、
夏の思い出。
そう。いい、その話して。
あ、いいですよ、いいです。もちろん、はい。
あのね、名古屋市のね、はい、中学校2年生、名古屋市立の中学校の中学校2年生って、
はい、
稲部っていうね、
は
い、豊田市にある、
はいはい、
あの山奥の稲部っていうところがありますよね。あるんですよね。
はい、
そこに林間学校で、
は
い、名古屋市立の中学校の中学校2年生は、みんな 100% 生かされるんですよね。
そう、もちろん僕も稲部に行きました。
小学校5年生は岐阜県中津川市に、
もうそれも、はい、中津川も行かせていただきました。
で、中学校2年生は稲部の林間学校があるんですよ、はい、名古屋市立の中学校っていうのはですね、はいはいはい、
ね、
でね、そこで稲部、まあ楽しかったんだけど、稲部、はい、私、はいはい、楽しみだったし、
うん、
なんでスタンツってあるじゃないですか、あのキャンプファイヤーあるじゃん、キャンプファイヤ ー, ーキャンプファイヤーのところで、はい、クラスごとに催しを、 出し物をするっていうスタンツって言うんですね。
スタンツ
って言いませんでした？言うね。
そう
スタンツって言うんだって、その学そのクラスごとの囲みながら
出し物をすることをスタンツって。
そう一人クラスずつ出てきて、踊るなり歌うなり、なんか劇やるなり、劇はやっとらんかったかな。なんかとりあえずその楽しいことをそのクラスが出し物として出すっていう。
キャンプファイヤー燃えてる前で
周りで、そう、それでさ、中学校2年生の時にね、そのうちのクラス、なんかリバーサイドホテルをクラス全員で歌いながら、火の周りをただ振り付けもせず回るだけっていう出し物をやって、しかも
めちゃシュールじゃないですか。
シュールなんだって。
誰のアイデア？
わからん、わからん、忘れたけど、その時流行っとって、リバーサイドホテルが中学校2年生の時、まだ中学
2年
生、恋物語ね。その頃嵐の素顔とかも流行ってたんだけど、工藤静香の中2の時、まだ嵐の素顔とか、それをみんな踊りながらとか、なんか歌うの盛り上がるじゃん。だけどさ、
ちなみにポッドキャスト歌っちゃダメですけど、大丈夫大丈夫、もうこれぐらいはグレーゾーンで、
リバーサイみたいな、それを
それずっと
振り付けもなく5分間
回るっていうのはどうですか？なんかみんなでその手をつないで
回らない
とかじゃなくて、
手をつながない、列になって輪になって、ただ練り歩く。
いや何それ。
しかもアカペラで、
何の種族なんですかね。
でしょう、シュールじゃない。
いや、めちゃくちゃシュールじゃないですか。
そう、
一曲歌
い終わって、そう歌っていいの、ホテルはリバーサイって言いながら、
なんか最後の方はあれ、
リーバーサイリーバーサイってクラス全員が輪になって、ただ手拍子もせずに輪になって、
いやその
歩くっていう、
もう最悪ヒウさんのクラスはいいとして、他のクラスの子たちはどういう気持ちでそれを見届けてたのかな。だってやる方はもう一応趣旨は知ってるから、
そう
まだ覚悟があるけれど、
歌うの必死だわさ、そんなこっちは。
見せられた方はもうどういう気持ちで、
だからその時はね、何も思わずに歌っとったんだけどさ、
ちょっと待って、リアクションとしては、受けてるんですか？
シーンとしとった、だけどなんでリバーサイドホテルな、誰が言い出したんだろう、あれ誰が言い出した、しかもキャンプファイヤーだよ、もっと盛り上がる曲とかいっぱいあるやん。リンダリンダでもいいしさ、
僕らの世代で言うと、一つ屋根の下が中学校3年の卒業の時流行ったから、クラッシャーシーンがみんなシシシシシだったんですよ。それってなんか、
地にじゃね、
すごいこう、黒歴史ですけれど、まだなんだろう、時代背景、やっぱ流行ってたっていう。
なんか流行っとったもん、リバーサイドホテル。
だから、
そうは思えない。流行っとったもんね。
そうは思えないですよ。だからその、一つ屋根の下のシシシシシはね、なんかこう、スッと入るんですけど、リバーサイドホテル、キャンプファイヤーの火の周り、
そう、ホテルはリバー、ずっとくるくる回っとってさ、すごいシュールだなと思って。
それを井上陽水で思い出しちゃった
んですね。そう思い出しました。あともう一つ、その、稲部の林科学校で思い出しました、私。
いや、もう稲部の話になってますね、もう。それはもう井上陽水じゃなくて、もう、林間学校の話になってますけど、どうぞ。
いいですか、はい、すいません。またシュールな話なんですけれどもですね。
またシュールなんですか、
面白いかどうか分かんないですけれどもですね。はいはい、私ね。
行ってみましょう。
その時にね、中学校2年生の時、なんでか知らんけど、キャンプファイヤーの係をクラスで男一人、女一人選ばんといかんって、なんでか知らんけど私なったんだよね。人望もないのになぜかなったんだよね。
人望はなかったんですか？
ない。多分じゃんけんで負けたんだと思うわ。わかんないけど。
一番人望ないパターン。
そう。
みんなやりたがらないやつ、じゃんけんで負けてやったやつ、
ね。そうだよね。もうさ、話が飛びますけどさ、高校1年生のさ、運動会、体育大会の 1500m 走、あれ女の子さ、二十何人でじゃんけんして一番負けてさ、1500m 走走ってさ、
もう全部思い出した話ずっと話してるだけですよね。連想ゲームにも なってるか分かんない感じで、
ね、
思い出した順に今喋ってますよね。
そうそうそうそう、あっち見た方が強いけどジャンケンは弱いんだ
って。 1500m 結果どうだったんですか。
あ、結果私めっちゃ練習したのにさ、ドベニぐらいでさ、しかもさ体育大会さ すごい走っとったのにさ、
真面目な部分すぐ出ますね。
そうそうそうそうそうそう、
めっちゃ練習したんですか。
めっちゃ上の前にくるんくるんくるんくるん走っとったのにさ、
じゃんけんで負けてやらされた 1500m の。そうそ
う、でもね最初のね1周目までは1位通過、1位だったの私。
いやいや、ペース配分下手なだけじゃないですか。
そうそうそうそうそう
そうじゃない。
最終的にドベニぐらいになってさ、いやいや、
そうそうそう、
靴箱のとこから起き上がれなくなったもん私。まあそんなことはいいんですけれども、そうそうそうそうそうそう、イナブのね、そのなんか実行委員みたいされたんだよね、じゃんけんで負けたかなんかで、はい、そしたらなんかさ、はい、キャンプファイヤーのためになんかさ、いやバラ編まないかんくってさ、そしたらさ隣のクラスの男の子がさ、うん、わらでさわら人形をさ、うん、編んどって、セクソコスコスコ何やっとうか、だからすんごいでっかいわら人形をさ編んでてさ、
ちょっとだけ話についてくれないですけどね。なんかそのいやそうなんです、全然話として順序だって話してくれてるんですけど、わら編まなくてはいけなくてさ、あのあたりからなんか半歩ぐらいついてくれない感じが。
そう
わらを編まなくちゃいけないっていう行事があった
ん
ですね。
トーチかなんかを作らんといかんくって、
あ、でそういうクラスなんかあったんだけど、そうそう、課題があったんだけど、
学校終わって、あの学校授業とか終わってから、うん、実行の子は集められて、毎日わらさトーチ作るため毎日わっさわっさわっさわっさ編んどったんですよ。
トーチって何ですか。
なんだろう、火つけてなんかさ松明みたいな
やつ。ああ、はい、
そうそうそうそう、それをさわっさわっさわっさわらだらけになって、私さセーラー服わらだらけ、エロくない、でもセーラー服、
セーラー服わらだらけ、いやエロかない、エロ感はないでしょ。
私もセーラー服一たしきあったんですよ。それでね、
それはエロいですよね。いやだからそうそうそうそれでわら人形を作っちゃったんだ。
そうそう、男の子は ね一生懸命作っとってね、
一生懸命なんだ、そのなんか悪ふざけとかじゃなくて、
無言で作っとった。
いやいや、それもう呪いじゃん、もう、うん、
すごいさ、
呪いじゃない、
そうそう、エロ人形作って、本当に先生にその子さどしかられとってさ、
はいはいはい、
あ、なんかシュールだなと思って。
な
すごい、私の中学校、
ちょっと待ってください、樋口さんの学校ってひょっとしてちょっと面白い学校ですか。なんか
面白いよ、相当面白いよ、
なんか
相当面白いよ、
面白い予感、なんか、うん、なんかあのなんかあの同級生なんかプライドのチャンピオン、
あれ K1 中学校、
あ、ちょっとおもろい中学疑惑出てますね。ちなみに僕の学校もおもろい学校だったんですけど、うんうんうん、あ、
でもなかなか負けてないですよ。うちの中学校、名古屋市内の中で、
はい、
名古屋市の中で2番目にクレイジーな学校っていう風に言われ
る。中途半端だな。
1番じゃない、2番目っていう。だからだいたいどこどこ中学出身ですっていうと、みんなあー
ってなる
って言われますね、大体。
うちの中学校では方向性が違います。
違いますね。
隠れクレイジーだったんで、
はい、ちょっとなかなか、でもね、なんか中高は面白かったですよ、はい、なんかよくわかんないですけど、なんかシューでしたね。
だってわら人形もなんかその、はい、そんなの、いや誰が作れっつったんだよっていう、へ、なんかあーはーじゃなくて、うん、真剣に作って、
真剣にすごいでっかいやつを、
で真剣に作った末真剣に怒られるっていうね、
すっごい怒られとってさ。でもなんかすごいなんとなくシュールだなと思ったし、なんかそういうシュールなものがね、うん、
いやまあ、
壺に入るので、ね、
シュールなのかもようわかんないですけど、
しかも振り返ってみるとさ、そのキャンプファイヤーでさ、もっと盛り上がる曲さ、はい、我らの世代だったらリンダリンダでもなんでもあるんですよ。
まあなんでもあったはずなのに、
トレイントレインでもいっぱいあるんですよ。
なるほど。
全
部ブルーハーツ。
そうそうそう、でも盛り上がるじゃん、はい、リンダリンダだってカラオケの最後にリンダリンダなんて一番盛り上がるじゃん、
まあ、絶対盛り上がりますよ、
ね、絶対盛り上がるじゃん。
なのに、
なのに
選んだ曲が、
なぜキャンプファイヤーを来るの周りでやる出し物でリバーサイドホテルを我がクラスが選んだのかっていうのを、本当に30年前の自分に戻って、はい、あのもう一回聞きたい、
ね、なるほど、
ね、なぜその曲になったんだという。
あとやっぱりヒューさんとポッドキャストやってると、なんかそのずっとリバーサイドホテルみんな知ってる前提で喋ってる感じ
だね。あ、知らないこと言
うな。いやごめんなさい。
あ、でも若い子知らないよね。
絶対知らないでしょ、ね、
でも歌っちゃダメなんだよね。
元冬樹がモノマネしてたのとか絶対知らないと思いますよ。
そう、元冬樹、
僕人生で一番笑ったのは元冬樹のリバーサイドホテルを歌う、
うんうん、
相方誰でしたっけ、
グッチ雄三、
グッチ雄三、
うんうん、
なんかグッチ雄三のモノマネって、うん、あんま 似てるか似てないか分かんないじゃないですか。
そうそうそうそう、
結構有名じゃないですか。
そう、
たまに邦楽やって、 そう、うん、でその時に井上陽水のモノマネしてたんですけど、うん、いや本当全然似てなかったんですけれど、うん、なんかね隣でね、うん、あの元冬樹が田村正和のモノマネするっていう、うん、
似たそれ、
もう多分人生の中でも3本の指に入るぐらい笑い転げた記憶があります。
あ、そうなんですか。
はい、
あ、でもそれ覚えてるよ。
けどグッチ雄三の田村、あ、井上陽水は似てなかったです
ね。あ、ただだいたいさ本当に BG4 のモノマネってさ、うん、本当に、うん、もう本当にすみません、ね、BG4 ファンがいたら申し訳ないしグッチ雄三さんと元冬樹さんが聞いてたら本当に申し訳ない。
あんまり心配しなくていいなんかそのジャニーズ系とか、うん、ああいう、うん、あの K-POP とか、うん、今気をつけた方がいいですけど、うん、あんまり BG4 ファンの
グッチ雄三さんと元幸さん
に備える必要はないと思います。
だけどやっぱりさ、はいはい、あの傷つけたくないじゃん。
あ、誰もね、樋口さんのモットーですからね。
まあ傷つけちゃいますけどね。
じゃあちょっとすいません、BG4 ファンの方はここでちょっと一回停止ボタンを押していただいて、
元冬樹さんと、グッチ雄三さん
が好きな方はここでちょっと聞くのをね一回停止、
本当申し訳ない。あと生田悦子さんファン、
いやいや、だから何なんですかね、
生田悦子さんファンにも申し訳ない。
誰なんですかそれ。
生田、あれじゃん、もうモノマネ王座決定戦のさ審査員の女優じゃん、淡谷のり子のお隣でさ、ずっと淡谷のり子さ、
淡谷のり子しか覚えてない。
淡谷のり子の隣ずっと耳打ちとるさ、
ハリスナオ、ハリスナオの間、
ちゃ、うん、ハリスナオ、淡谷のり子、生田悦子、
いやいや、
並び的なね、
淡谷のり子で終わるんすけどね。
そう、でも淡谷のり子の隣でずっと淡谷のり子に耳打ちしてる、うん、もうささやき ささやきおかみみたいな立ち位置の綺麗な女優さんですよ、はいはいはい、
そこへの配慮も、した上で、そうそうそうそう、もしちょっとあの気分を害される方、ここでちょっとあの停止ボタンを押していただいて、
申し訳ない、
そんなにそんなにいないからそんな謝らなくていいですけれど、
本当さっきも言っとったけどさ、はい、BG4 のモノマネってさ全部一緒に聞こえるじゃん。
そうなんです、
全部一緒に聞こえるんだけど、はい、大人たちとかがさ、はい、おーって取るもんでさ、そうそうそう、なんか子供なんだけど、そう、なんかおーって言わないか、同調圧力、
完全に裸の王様状態でね、
そうそうそうそうそう
そうそうそう、なんかこう似てるって思わないといけないみたいなね、
そうそうそうそうそう、でさ生田悦子がほーってさうなずいとるもんでさ、なんか私も子供だったけどなんとなく分かったようなさ、はい、なんかやっぱりプライドがあるわけじゃん。
なるほどね。
で家族で見とるっていうのに、
プライドか分からんけど、
似てるってさ言ってみたりとかさ、プライド高い、ね、
もうそこまで行っちゃってたんですか。
プライド高いからね、
小学校の時に BG 小学校の時 BG4 のモノマネ見て似てるっつってたんですか。
誰か分からんけどね、そう、
今この瞬間がシュールですけど、
ね、シュールでございますね、はい、だからね、はい、なんだったでももう一回見たいよね。そのでもね、なんかみんななんかね亡くなっちゃったりとかしてるからね。
ごめんなさい、何の話を何の話をしてるか分かって
ない。お酒ってその話ございますよ。
何の物思いにふけたのかもよう分からなかったですけれど、
はい、だもんでさ、そのモノマネ王座決定戦っていうのもさ、はい、なんか、うんうんうんうん、懐かしいなと思って、それがらみのですね、はい、その夏の思い出としましてですね、はい、その稲部でのね、はい、あのなんだあれ、ホテルアリバ祭、はい、そんなことを思い出した夏の出来事ございました。
なるほど、ね、
徳間さん夏の思い出とかあるんですか。
夏の、そんなアシストあります
ないんですか、夏の思い出。いやいや、
ちょっとその
私の夏の思い出は、あの、はいはいはい、火を取り囲みながら呪文のように、
あ、なるほどね、
そう言ってた。
ちょっとごめんなさい、今回はないですね。
ないですか、
はい、
でも呪文のようにで思い出しましたけど、はい、全然関係、ちょっとそれにちょっと呪文からちょっとつながった話一つだけしていいですか。
けど僕ちょっと、はいはいはい、ちょっとこの話の展開に、はいはい、実はちょっとつながる、
何ですか、何ですか、
エピソードを思い出しました。僕はあの体育祭で、はい、あのね、クレヨンしんちゃんのなんかこう歌をなんか踊るみたいなことをなんかこうクラスの人気者みたいな子に誘われちゃって、付き合いでやらないといけなくて、なんかその股間になんかこう象さんをつけて
隠せましたか。
いやいやいや、だから、いやいや、なわけないじゃん。本当のゾウさんをこう覆い隠す出し物するわけないじゃん。なんすか、なんか体育祭でなんかそのパンツの隙間から千円札挟んだりとか、
うん、
そんじゃなくて、うん、なんかすごいゾウさんゾウさんで、はい、その 股間のところにゾウさんをつける踊りをして、はいはいはいはい、とんでもなく滑った思い出があります。
あー、
ね
ね、
だからこのエピソードだけ聞いたらむちゃくちゃつまらん学校です
ね。つまらん学校ですね。
けどそのもう本当にその滑った行為を本当断罪されるぐらいの、うん、そういうちょっと笑いに厳しい学校だったんですけど、
じゃあ本当に英才教育ですよね。英才教育でした。素晴らしいですよ。
でだからちょっとクレヨンしんちゃんでちょっとね思い出したんです。夏の思い出じゃないですけどね。
クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんの話なんかしましたっけ今日。
いやいやちょっといやいや、ちょっとなんかその予定調和にはなっちゃうんですけれど、
でもちょっとその前に一つ話させていただいて、さっき呪文って言ったじゃないですか。
呪文、
はい、呪文のようにって言ってたじゃないですか。
はいはい、
あのですね、昨日、はい、ちょっとお知らせなんでございますけれども、はい、昨日なんかね心理テストみたいなのをネットでね暇だったからやったんですよね。
はい、まあ、
はい、
すでにもう闇を感じますけど。暇だったから心理テストをちょっとやってたっていう。
ネットでやってみました。
まあまあまあまあまあ、はい、ありますよね、そういう気分もありますよね。はいはいはい、
でね、はい、よくやるの私の、はい、であなたの適職診断みたいなのが、
お
であなたの性格と適職を判断しますって、お遊びみたいなサイトなんだけど面白い、
はい、
まあ、でそれでやってみたの。そしたら私の性格分析でですね、
うん、
あなたはあのクレイジーな部分が、自分は、うん、あのあなんかすごくクレイジーな部分が突出してますとか言って、他の部分が
そんなあります。
そう、
そんな雑な質
あったん、今書かれたもん。
あなたのちょっとクレイジーな部分が突出してますっていう判断結果出て
る。性格のバランスが取れてなくて、クレイジーだけが、
うん、
あの
飛
び出とって、他のところが計算力とか全くありませんみたいな感じで出てきたの。それで、はい、あなたに一番向いてる職業は、はい、この職業ですって出てきたの、はい、さっき呪文ってところからさ繋がるんだけどさ、はい、私に一番向いとる職業って、はい、呪術師だって。
いやいや、なんだ。
ちょっとびっくりした。
ちょっと可愛い、言えてなく可愛く、
呪術師、呪いの術の師匠の人が、ね、呪術師。
全部もう藁人形から全て全部繋がってんじゃないですか、もう
らしいよ、なんか私に一番向いとる職業。
いやもうね、そういうともう呪術師にしか見えなくなってきましたけどね、もう。
本当に？
いや本当に褒めてんじゃないですよ。なんか照れちゃうなじゃないんですよ。
照れちゃうな。
いや照れちゃう。
呪術師らしいですよ。はい。そんなことをね昨日やってましたよ。あの
すごいっすね、はい、もう。ただ思いついたことを並べて喋る回になりましたね、
うん、そうでございますね、はい、
いやー素晴らしい。
いやいやいやいや、
で、うん、ちょっとその、ね、はい、予定調和になっちゃって申し訳ないですけれど、
はいはいはい、
クレヨンしんちゃんって思い出したんですよ、はいはい、なんかその、はい、いやなんかそのちょっとなんかやりたいことがあるみたいな。
あー言ってましたね。
言ってたじゃないですか。
でもそのさ聞いてたライダーチュアの阿部ちゃんから言われた言葉がありましてですね、はい、その会った時に、
はい、
クレヨンしんちゃんのモノマネ、私の方が樋口さんより絶対うまいって言われたんですよ。
なるほど。
だからきっとね、クレヨンしんちゃんのねモノマネをね、
はい、
あの絶対樋口よりクレヨンしんちゃんうまいわ、私の方がって思う人がいっぱいいると思うんですよね。だからね、
ちなみに樋口さんのクレヨンしんちゃんはどう？
おどしんどすけだと。
ちょっと上手くなっちゃってません？なんかあの
すいません、
一番やっちゃダメなんです。ちょっとすいません、ちょっと上手くなっちゃってません？申し訳ない、
器用貧乏なもので申し訳ない。
器用貧乏腕上げちゃってましたよね。
ごめんなさい、高倉健といい、高倉健じゃないや、菅原文太といい。
菅原文太といいね。
そう
菅原文太もちょっと腕上げてんじゃないですか。ちょっとも
うなん
か
上がっちゃった、上がっちゃった。
今ちょっとやったら腕上がってんじゃないですか。
樋口智美じゃけ
ちょっとね
ごめんなさいね、すいません、
ちょっと
なんせ器用なもので申し訳ない、
ちょっと器用なとこ出ちゃいますね、
申し訳ない、なんせ器用なもので申し訳ない。
いや本当に
そうさ、だからね、
菅原文太といえば不器用で有名なんですけれど、
あれ不器用で有名な高倉健じゃないの。
あそっちじゃ、
そうでもまああそこら辺はね、はい、みんな不器用そうだけどね、武骨そうなね、
武骨そうなね、
そうそうそう、
樋口さんだけ器用な部分が出ちゃって、
すいません器用で、
ね、
うん、ごめんなさい。
ちょっと樋口さんのクレヨンしんちゃんより、
うん、そう阿部ちゃんのがうまいって言っとったもんね、はい、だもんでいつかさクレヨンしんちゃんのモノマネ選手権みたいなのをやりたいなと。みんないろんな人集めて、もう来た人全員にクレヨンしんちゃんのモノマネ。参加してくれるかな。あとねもう一つやりたいのがね、はい、細かすぎて伝わらないモノマネってあるじゃない、あったじゃないですか、
トンネルズさんのね、そうそうそう企画で。
だからさ似てなすぎて伝わらないモノマネっていうさ、
はい、
なんか今
あの
徳間さんが安室奈美恵のねモノマネやるとかね、いろん いろんな人に、私はその日参加しないです。私はその日審査員としてあの皆さんを生田悦子の立ち位置で見とりますので、
はい、耳打ちするん
だ。そうそう、耳打ちするね、ささやきおかみみたいなね。
確かに安室奈美恵のモノマネって難しいかもしれないですね。難しい。
だもんね、ね、みんなそれぞれそれぞれね、来ていただいた方にですね、似てなすぎて伝わらないモノマネ、モノマネって基本似なくちゃいけないじゃないですか。そうですね、だからハードルがあるんですよ。はい、似てなすぎていていいから、もう勢いだけでみんなやれるの。
あ、似てないことがむしろ優勝に近づく。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
けど勢いは必要なんですね。
そうそうそうそうそうそう。だから
似させようっていう気持ちも大切なんですね。
大切大切。そこで狙ってさ、
その上似てない
狙って外しちゃ、ね、狙っちゃ、うん、狙っちゃうっていうか、その似てないのを狙っちゃうと面白くなくなるじゃないですか。
そこはやっぱ審査員が見抜くんですね。
そう、一生懸命似せようとしてるんだけど全然似てないっていう。それってもうすぐハードル下がるじゃないですか。似てなくていいから。だけど羞恥心を すごいね、捨てればいいだけの話ですから。
人間が嫌がるイベントを考えつくの天才的ですね。人間が開かれたら嫌なイベントを思いつく天才ですね。
そうよく言われる。私ね、人のね、
よく言われないでしょ、うんうん、そんなこと言われる状況あります？
そう私ね、人のね、うん、嫌がることってね、うん、あの考えつくの得意なんで。
嫌な性格ですね。じゃあ今のところ考えてるのが、はい、クレヨンしんちゃんモノマネ選手権、うん、
とあと似てなすぎて伝わらないモノマネ。
確かに本当にあのよくテレビとか見てもね、うん、なんか女優さんとか、うん、若手の女優さんとかよくクレヨンしんちゃんのモノマネやってますもん、
う
ん、
そう
なんか似てるんすけど、うん、なんかもうオリジナリティないというかね、
うんうん、だけどまあさ、いろんなクレヨンしんちゃんがあってもいいじゃないかってことでさ、
なるほど、ね、
でさ、いい思いついた。クレヨンしんちゃんみんなモノマネでさ、臨床とかしたいよね。
あ、いや全然したくない。全然したくないですけど、なんかすごい
10人くらい出場者がおってさ、はいはい、全員クレヨンしんちゃんのモノマネをやってるんだけど、
オラ野原しんのすけだぞのオラ
の、違う
僕がオラっつったら
違う、
僕今モノマネしたん
ですけど、カエルの歌ですよ、臨床といえば。
いやだから、はい、オラ野原のあとでオラ
野原多分ね、はい、カエルの歌があってクレヨンしんちゃんで歌って、クレヨンしんちゃんでカエルの歌があって、
そうカエルの歌を歌うんですか。
そうカエルの歌を歌って、
僕が思ったのはオラっつったらオラって言うんですよ。
臨床だから、臨床ってのはカエルの歌だ。いやいや、分かってますけど、ちょっと一度でいいから今からちょっと歌ってやってみたい、ちょっと試してみましょう。
は
い、あのクレヨンしんちゃんのモノマネでカエルの歌を歌ってください。はい、はい、じゃあ徳松さんからどうぞ。はい、
カエルの歌が
カエルの歌が聞こえてくるぞ。
ゲロ
ゲロゲロゲロゲロゲロゲロゲロゲロ。
いや、やばいよ。やだよ、もう。やだよ、もう。
これってさ、面白いの誰たちだっけ。ね、
やばいよこれ。
それを10人くらいで私はやりたいね。
なんだよこれ、
はい、やりたいね。変えるやりたいよね。それやりたくないです。
あ、そうですか、うん、っていうことで、なんか変な汗かいたところで、
そうですね、はい、
ヒグさんもうそろそろカエルの歌はいいですか、歌いましょうよ。
いいですか。
もう、
はい、わかりました。じゃあ
今日はどんな、はい、はい、曲を歌っていただけるんでしょうか。
じゃあ今日はバラードです。
あ、
はい、
バラード、
はい、
はい、
泣かないで本みりん。
いやいや、もうないですね。泣かないで本みりんはないよね。なんか本みりんもなんかちょっとあの英語みたいに聞こえます。泣かないでホーミーホーミー
ホームリン
ホーミータ
イム。ホールドミーリングみたいな。
ホールドミーリングみたいな。
ああ、いいね、すごいね、あなた。
いやいや。
インフンデルのホールドミーリングホールド
ホールドミーリングっていう意味がわからないんで。はい。その英語の意味が分かんないんで、うんうん、あ、はい、じゃなくて、はいはい、ちなみにどういう歌なんですか、泣かないで本みりんって。いや歌えって、いやいや歌えってことじゃなくて、
またジャスラックに引っかかるものを歌おうとする、うん、いや
引っかかる。泣かないで本みりんはジャスラックに登録されてないから。
でも泣かないでとどうしてもあの歌が出てきちゃうね。
タッチさん、タッチさんのね、
ティーチヒロシのね、
ティーチヒロシのね、
はい、いや
本当に歌う曲名教えてください、
はい、今日はですね、はい、あのお盆も近いということでですね、
はい、
はい、あれですね、あれです、
うん、
音頭を歌いたいと思います。
あ、なるほど、はい、音頭、
はい、
音頭を持ってるんですか。
はい、一曲ございまして、すっごい久しぶりにね、この前ライブで歌って6、7年ぶりに歌ったかな、はい、あのお盆も近いということで、
はい、ね、
今年の夏は、
夏にぴったりの、
今年の夏はなんか盆踊りもなかなかできないわけじゃないですか、
賑やかな楽曲があるんですね。
そう、嫌われた当たり前音頭っていうですね、
盛り下がるわなんか何なんですか。
でもね、あのね、
私嫌われて当たり前、
嫌われて当たり前温度っていう、
当たり前温度、
はい、あのこの歌はですね、一応私のそのこの曲のサビがですね、嫌われて当たり前、好かれたのなら儲け者、嫌われて当たり前、愛されたなら万々歳っていうサビなんですね。
なるほど。
一応これ私のですね、あのちっぽけなですね、まあ人生哲学って言ったらですね、大げさなんでございますけれども、うん、そう思いながら生きてるわけなんでございますけれども、うん、やっぱりさ、みんなからさ、嫌われたくないとかさ、好かれたいなとかさ、はい、思ったりとかすると皆さん苦しくなるわけじゃないですか。
はいはいはい、
もう本当に嫌われて当たり前、好かれたら儲け者、愛されたら万々歳ぐらいな感じで、うんうん、いた方が気が楽なんじゃないかなと思って、ね、皆さんで、
いや確かに、
そう、でもこれは嫌われて当たり前って言ってるけど、お前なんか嫌われて当たり前なんだぞって言ってるわけじゃなくて、
はい、
本当は好かれたら儲け者、愛されたら万々歳っていうですね、はい、
だから逆にさ、好かれたり愛されたりするという、 こう奇跡とか、そういったものに対してもっとこう感謝してこうぜみたいな、
まあそういうのもありますしね、はいはい、
まあ、特に嫌われて当たり前ぐらいのこう気持ちで、
そうそうそうそう、挑
むぐらいで気楽に行こうぜっていうね。
そうそうそうそう、だってこの番組をさ、好感度爆上げラジオっていうさ、はい、名前でやってますけど、はいはい、ぶっちゃけ私これ好感度へのアンチテーゼでですね、
あの
私つけたような、
いやもうこれが歌うんですよねなんかもう全部説明しちゃってるから
そうそうそうそう、つけたような番組名なんですよね。いやい
やいや、もう歌の中で全部表現していきましょうということで、じゃあ、はい、樋口智美さんで、はい、嫌われて当たり前温度です。
はい、聞いてください、どうぞよろしくお願いします。はい、ではお盆に向けて歌いたいと思います。嫌われて当たり前音頭、聞いてください。知らなんて、そんなこと考えるのはめんどくさくて仕方ない。嫌われて当たり前、好かれたのなら儲け者、嫌われて当たり前、愛されたなら嫌を向いてみて ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございました。いやーなんかこうストレートというかね。
はい。
まあけど本当に、
はい、
なんかずっと聞いてるうちにそんな気がしてきました。はい、なんかまあね本当に嫌われて当たり前と、はい、ね。
好かれたのなら儲け者。
儲け者。
愛されたのなら万々歳。
万々歳。
そうダメでもともとみたいなところがございますよね。
なるほど。はい。けど愛されたいんですね。いやすいませんなんかもしねでも好かれただけでも儲け者ですからね。儲け者です。はい、まあ嫌われて当たり前。
多くは望みません。
なるほど。いやいやいや望んでる人の口調でしたけど。
多くは望みません。
まあけど本当嫌われるって当たり前ぐらいのね気持ちで。
そうそう。好かれたのなら儲け者、愛されたなら万々歳ですよ。
素敵なフレーズをね、はい、いただきましたので。
そう思いながら私生きております。
なるほど。この番組もそういうスタンスでやっていきたいなと。
そうそう、
はい、わかりました。
そう。
ということでまあ今週はこの辺で終わりたいなと思いますので、
はい、
今回もみんなこの掛け声でお別れしましょう。いきます。樋口智美の
好感度。爆上げラジオ Have a nice お盆、楽しいお盆を
元気だな。
バイバーイ。
バイバーイ。